証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の26回目、慢性外傷と題して、慶応義塾大学呼吸器内科准教授安田博之さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は慢性外傷について、昭和から令和への進歩ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずその慢性外傷というものの考え方ですね、これは変わってきたんでしょうか。
はい、ありがとうございます。一応今基本的にはですね、8週間以上続く、慢性的に続く咳のことを慢性外傷というふうに言われていまして、概念としてはですね、やはり昔から昭和の時代から比べるとですね、やっぱりしっかりと概念というものが明確になってきたということがあるのかなというふうに思います。
はい、これは診断とか検査の変化はどうですか。
はい、慢性外傷もですね、ひとえに慢性外傷といっても、その中にいろんな疾患が入っております。皆さん外傷、咳というとですね、例えば風邪をひいてしまったとか、最近のコロナとかもあると思うんですけども、そういう感染症に伴う咳を考えられると思うんですけども、多くの、咳というのは感染症に伴うものであれば、普通は2週間、3週間ぐらいで収まってしまうことがほとんどです。ただ、これが8週間以上、続く場合ですね、それを慢性外傷というふうに、一応定義はされるようになっておりまして、その中には、多くのより頻度の高いものとすると、例えば実は喘息が隠れているだとか、あとは器質的な肺のご病気である肺がんだとか、肺気腫、COPD とも言いますけれども、そういうものが入っていたりだとか、あとは、感染症の中でも結核とか結核の親戚のようなばい菌による非結核性好酸菌というのの感染でもこういうものが出ておりますので、ですので、ひとえに慢性外傷といってもですね、いろんなものがありますので、それぞれをですね、最終的にはこう分けて鑑別しながら考えていく必要があるのかなというふうに思います。
はい、今のようないろんな疾患を分けていくということで、検査を駆使していくことになってます。これは進歩してきてるわけですね。
はい、各疾患領域でですね、進歩があります。例えば、咳の、慢性外傷の原因として、喘息が隠れているということがあるんですけれども、こういうものに関してもですね、昔はその喘息っぽいかどうかというのはなかなか診断することが難しかったわけですけれども、一つは今肺活量の検査のようなものをやってですね、吐いた息の中、呼気の中に入る、一酸化窒素、呼気 NO と言いますけれども、それを測ることによってですね、喘息のような要素があるのかなということが分かるようになってきておりますし、あとは例えばさっきの結核だとか非結核性好酸菌というものに関しても、血液検査でですね、ある程度、結核、非結核性の好酸菌感染症の可能性というのをですね、絞ることができるようになってきています。
はい、そういった進歩、これ画像診断では何かありますか。
そうですね、例えば慢性外傷の原因として肺気腫、 COPD と呼ばれるものですけれども、こういうものに関してはですね、CT の検査を、より精度の高いような形でですね、やると、やっぱりその辺も分かってくることが多いですし、あとは気管支喘息が、原因の場合もですね、気管支の粘膜が、CT 上、分厚く見えるというようなこととかもありますので、やはりその画像の検査の進歩によって診断つきやすくなっているということもあるんだと思います。
はい、そういうことで、診断に迫っていく場合に、 これ、まあ、治療的診断ってこともあるんですか？
はい、それはよく使われることです。一番よく使われるのがですね、慢性外傷の原因の、まあ、一定の割合を占める、喘息が隠れているというような時はですね、こういう咳のみで症状が出るような喘息のことを咳喘息と言ったりしますけれども、咳喘息を疑った場合にやるのがですね、喘息の吸入薬を吸ってみるというようなことをやっております。実際に吸入薬を吸って本当に喘息が原因で咳が出ている患者さんだと、吸入薬をやって早い場合は1日2日でですね、随分と咳が減ったというようなことをおっしゃいますので、まあ、その経過を聞くとですね、あ、やっぱりこの慢性外傷は咳喘息が原因だったんだということが分かってきますので、まあ診断と治療を兼ねてですね、治療をしてみるということはやられていることだと思います。
はい、そしてこの慢性外傷、先ほどいくつか鑑別診断挙げられましたけど、まあ、呼吸器とは違うものもあるわけですよね。
はい、ありがとうございます。本当にこの鑑別診断をですね、内科医として一個一個潰していくというのがすごく大事になるんですけれども、我々肺の、ご病気だけを考えていてもですね、実はそれ以外の原因があることもあります。例えば、消化器、お腹のご病気で逆流性食道炎というご病気があるんですけれども、それは胃酸が逆流して食道の方に上がってきてしまうと。それがまた気道の方に影響を与えてですね、それが原因で慢性外傷を起こすことがあります。そういう時は胃酸を抑える薬、プロトンポンプ阻害薬という種類のお薬になりますけれども、そういうものを使うことで、これもですね、劇的に咳が止まったっていう患者さんが時々いらっしゃいますので、そういう意味では肺だけを考えるのではなくですね、消化器のこと、それ以外には例えば心臓喘息といってですね、心不全があまり進んでくると喘息のような形で咳が出るようなこともありますし、あとは高血圧のお薬、エース阻害薬というものを使ってたりするとですね、実はそのお薬が原因で、慢性外傷をきたすというようなこともありますので、肺ではなくそれ以外の、飲んでらっしゃるお薬とかをですね、しっかりと聞くことによってですね、診断がつくこともございます。
はい、ということで迫っていくわけですけども、今度はこの慢性外傷で、まあ、新しい薬も出てきているというふうに伺ってますけど、これはどういうものなんでしょうか？
はい、はい、ありがとうございます。これはですね、いわゆるこう咳を抑えるにはですね、空気の通り道の、知覚神経というものが刺激を受けてですね、その神経の反射で咳が出ているようなことになるわけですけれども、その反射を止めるような薬としてですね、まあ、リフヌアという薬が出てきていて、まあ、難治性の咳に対するお薬ということで使えるようになってきていて、結局、慢性外傷の原因を調べてみてもですね、なかなか原因がわからないけれども、ただ、咳が長く続いていて辛いというような患者さんは一定数いらっしゃいますので、そういう患者さんにはですね、このような、お薬を使うことでですね、咳を抑えるということもできるようになってきております。
はい、これは従来の中枢性の、まあ、咳止めなどとはやっぱり違うものなんでしょうか？
そうですね。基本的にはその抑える経路が違うということが言われていてですね、それが今まで知られてなかったところが、抑えられることになってですね、効果とすると今までの中枢性とか末梢性の鎮外薬、咳止めと違うですね、やっぱ効き方をするような、ことを臨床ではよく経験しております。
なるほど。はい。そういうことで慢性外傷もいろいろ幅広い概念なので、まあ、現代としては、まあ、いろいろな領域を踏まえて、まあ、診断、治療していくということになるわけですね。
はい、そのようにやっております。
はい。これ、患者さんの、いわゆる数とか、そういうものは、先生の印象としては何かありますか？
はい。昔はですね、その、慢性外傷といっても、おそらくですね、まあ、我慢してしまうような患者さんも結構いらっしゃったんじゃないかと思います。ただ最近はですね、この慢性外傷というものもですね、疾患の概念として、まあ、理解が進むとともにですね、いろんな普及活動が行われることによってですね、長く続く咳の時は病院に行こうということもだんだんこう広がってきているのかなというふうに思っておりまして、実際に長引く咳で受診される患者さんというのは肌感覚からするとやっぱり緩やかに増えてきているのかなというふうに感じております。
それからやはり高齢化も関係ありますか？
あ、そうですね。やはり高齢化、多くの患者さん、高齢者の方はですね、やはりこう 何らかの咳が出るとか痰が出るとか呼吸症状を持っている患者さんというのはやはり増えているような形でいるのかなというふうに思っております。今後もですね、例えば高齢化社会が進むに従ってですね、肺がんだとか肺気腫だとかそういうものも増えていくのではないかなというふうに思いますので、こういうことも含めてですね、慢性外傷というのは今後よりこう認識されるというか重要になってくるような疾患概念なのかなというふうに考えております。
はい。そこで、こういった新しい薬も出てきたので、場合によってはかなりクオリティブライフを高めるためにも有用な可能性があるということなんでしょうかね。
はい、そうだと思います。いわゆる咳というのがですね、我々呼吸器内科医は患者さん結構それを訴えとして来られる方っていうのはすごく多いんですけれども、実際にご本人からするとですね、非常にこう消耗する症状なんですね。その一瞬の中で本当に筋肉がぐっと動いて、発作のような形でですね出てくるのが咳ですので、すごくこう繰り返すことによって体力を消耗してしまうだとか、あとは、夜場合によって眠れなくなっちゃうほどこうひどい咳が続くような方もいらっしゃいますので、もうそうなるとですね、本当にこうだんだんだんだんすり減っていくというようなことでクオリティオブライフが下がっていくわけですけれども、そんな中でやはりそのしっかりとした、いい薬によってですね咳を収められるということは、やはり生活の質というのはぐっと上げられることができるのかなというふうに思います。
はい、どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の26回目、慢性外傷と題して、慶応義塾大学呼吸器内科准教授、安田博之さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。